エンタメ界の丸亀半島東京ミルク放送局、はい、皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
第65回5回目の配信でございます。私東京ミルクホールの新庄ゆうきと
ジャンマス2016です。
この配信はしがないおじさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向こうに語り合う娯楽文化系上級番組でござい
ます。いや
なんか外でガンガンガンガンガンガン
ちょうどねタイミング
よく撮り始めた瞬間にね
タイミングよく
キツツキが鳴き始めましたけどね、はい、どうすか最近は、
ね、なんだもう
梅雨に入りましたけど、
もう別にいつも通りですよ。
いつも通りですか。
はい、あれ
え
今日あれあ、
はい、
5月
の
タイガースキャスト総括会にですね、
はいはいはい、
昨日も出演させていただきましたんで、
おお、この間前回
行
きましたね、
はい、1ヶ月ぶりに昨日収録しまして、
昨日、
はい、
月
最新作かな、最新のやつかなんかで上がってくると思いますんで、
は
いはいはい、ぜひ、よろしくお願いいたします。
じゃあ今、この放送中にはもう聞けるようになってるぐらいの感じですか。
そうですね、このオンエアの時も聞けば、タイガースキャストで検索してもらえれば、
はい、
私も出ております。
3回目 の、
はい、
交流戦の前半を踏まえての感じですか。
そうですね、5月総括ですね。
5月の総括、
ええ、5月の総括。
なるほどなるほど、
はい
はい、この後阪神タイガースはどう向かっていくのかっていう、
そうですね、非常に、ね、非常に舛添都知事より重い問題でございます、
は
い、
舛添都知事もですね、はい、いつ辞めんだみたいな、
うん、もうどうでもいいです、舛添都知事とか
もう とにかく阪神から目が離せない、
はい、
はい、私はですね、まあ、前回の青い炎を受けてたことではないんですけども、あの変態仮面の映画をですね、
見に行ったんだ。
変態仮面、ザ・ムービー、アブノーマル・クライシス、
はい、
はい、
あれ、誰も見に行ってないでしょ。
いや、そんなことなかったですよ。
誰か見に、あ、新庄君以外いないでしょ、人類で。
いや、意外といました
よ。いた、
意外といましたよ。テラフォーマーズよりいましたよ。
マジで、あ、すげえ羨ましいな。
そこそこいましたよ。
見に来ても
レイドショーでしたけど、
見に来ても、
うん、
面白かった。
面白いかどうかっていうと、うん、正直つまんないです。
あれ
あるぜですけど、でもね、でも嫌いではないです。
前回のやつは俺、はい、DVD で見たな。
はい、どうでした。
前回のやつは、まあ、つまんないっていうより、はい、まあ、これを金払って見てもしょうがねえなっていうのはつまんないじゃないんだよ。
やらんとしようとすることには好感は持てるんですよ、うん、ただ映画として面白いかどうかって言われると決して面白くはなかったっていうのは、まあ、前回もなんですけど、今回も、まあ、やっぱりそういう感じですね。
出落ち感半端ないよね。
やろうとしてることは買いますよ。で、テイストも嫌いではないです。変態仮面自体は好きですし、
前回なんかあれだっけ、予告がさ、
はいはい、
エヴァのオープニングにくっついたんじゃなかったっけ。
そんなんだったんです
っけ、うん、それザワザワってなったもん。
へえ、
エヴァ9のオープニングにくっついた。ザワザワ、
時期的にね。
そう、
確か前回が2013年公開で、うん、時期的にはまあエヴァ9の公開時期。
あんまり面白くなかった。
正直面白いかつまんないかで言うとつまんないです。でもう好きです。
どっちな
の。好きか嫌いかで言うと好きだけど、面白いか面白くないかで言うと
面白くない。あ、難しい。
この間の青い炎で言うと福田雄一監督です
ね。はいはいはい、
福田雄一監督で主演鈴木亮平と、
うん、
で脇役は、まあ、いつものメンバーですね、うん、室津吉さんとか安田顕さんとか、はい、っていう青い炎でもおなじみのメンバー、
はい
はい、でございましたが、うん、とにかくね、脚本が雑すげえ雑。なんかね、あれなんですよ、なんか事件が起こったって言ったら、怪人が掃除機で女性のパンツだけをなぜか吸い取る機械で女性のパンツをブーって吸ってると。で、吸ってるところに変態仮面登場で退治みたいな成敗っつって、で、なんか終始そんな感じです。終始そんな感じで、で、なんか柳楽君が怪人
で役で出て
きて、そいつが強い、勝てない、
あ、
で、なんか一回アメリカに渡米するのも、なんか知らんけど机の中に貯金があってその金で行ける。
あ、いい。
で、渡米したら、そのなんだろうな、とにかくその動機づけがなくて、行き当たりばったりなんですよね。なんか知らんけどアメリカに来ました、アメリカに行ったけど、なんか愛子ちゃんがヒロインがさらわれて日本に行っちゃってました。で、しょうがねえっつって、とりあえず日本に帰ります。で、そしたら飛騨の山奥に変態仙人ってのがいるから、そこで修行します。で、なんか修行します。で、なんかベストキッドよろしく、何に役立つのか分かんない修行をして、1週間経ったけど強くなってるのかどうかっていうところで、結局 あの実感はないかもしれんけど強くなってるっていうので、これなら勝てるかもしれないって最後ラスボスのとこに行ってなんか知らんけど勝つっていう、とにかく雑なんですよね。なんか動機づけとかそういうものが全くなく、驚きは全くないです。
なんだろう、こうやっぱ実写化したっていうことが、うん、まあ、素晴らしい意義だよね。
うん、
そうなんです。前回もそれは感じた。
だから続編をする意味っていう、
続編をする意味を誰も見出せてないまま始まったんじゃない。
あのすごい昔からよくあるヒーローものというか、あの完全懲悪もののなんか見たことある展開を寄せ集めて、あの変態仮面にした感じです。あ、
わざとやってるんだろうね。
なんかギャグでやってるのかもしれないですけど、ただなんかちょっとあのふざけてるんじゃないかなっていう気はすごいしまして、で、役者さんたちも割とあのふざけてる人が多いです。あの真剣にやってるなって思えたのは主演の鈴木亮平さんと、
親
父役 の, あの池田成さんだけでした。あとの人は終始ちょっとやっぱり心のどこかでおふざけ心が入ってるなっていう感じでした。ムロツヨシとかはもう完全にあの自分のものにしてましたね。
あ
の映画をね、
いいですね、
うん、それはそれでありなんですけど、
ということで、うん、じゃあ見に行った方がいい。
いやよっぽどお金と時間にあれがあれば、
余裕があるね、
変態仮面を見たいっていう欲求があれば迷わずに行くべきですけど、はい、まあ、あの全年齢向けになったんですよ今回から。ファミリー向けになったと。ファミリーでも見に行っても
ダメでしょあのフォルムダメダメダメダメよ、お子様に、お子様にあの格好ダメダメよ。
お子様は喜ぶと思います。真似したくなると思う。あそれが税か非かは置いといて、
そうね、変態仮面やったら今度誰か、はい、あ、もうやあんのか、やってんのか、血行仮面みたいよね。
あ、血行仮面ね。
でもなんかありそうだな。
なんかありました、 V シネかなんか
ありました。 V シネでありそうだな。もうそうダメかすまんねえか。
しかもなんかあのAV まがいになるし、
うん、そうそうそう、そういうことじゃないんだよな見たいのは。
そうっすね、まあ、うん、だから変態仮面シリーズでこの後作っててもいいですけど、まあでもなんか、うん、一回なんかテレビスペシャルとかやるといいかもしれないですね。
あ、そうね、
うん、スクリーンではなく、
いや、ダメダメダメ、テレビスペシャルスポンサーがほら、スポンサーがあれもうね、あれ局部が見えるか見えないかと
か。まあそうっすね。いやでもなんか、うん、うん、まあなんかあの楽しさは伝わってきましたよ。
じゃあいいじゃないですか。
好きです、好きです、嫌いではないです。ただ面白いかつまんないかで言うとつまんない、
まだない
って感じなので、まだやってますんで、ぜひね、はい、あのお時間ある方は見に行ってみてはいかがでしょうかって感じです。
はい、
はい、そんなこんなで、
はい、
今回のテーマはですね、俺たちのスクールオブロック、
お
やっていきたいと思いますけども、はい、この映画ですね、僕大学生の時に見たんです。
はいはいはい、そんな前だったんだ。
結構2003年のアメリカ映画ですね。
もうちょっと最近なイメージだけど、
はい、ね、
ジャック・ブラックのやつ、
ね、そうそう、ジャック・ブラック主演の、はい、2003年の、アメリカ映画で、はい、リチャード・リンクレーター監督のコメディということで、はい、主演はジャック・ブラック、
はい、
で脚本マイク・ホワイト、はい、そんな感じの、バンド、ハードロック、ヘビーメタル、うん、はい、そういったものを題材とした、結構ファミリー向けの映画なんですか ね, ね、はい、になっております。はい、ですね、はい、で、まあ、簡単に、お話、どんな話かという
と、
ギタリストのですね、主人公ジャック・ブラック演じるデューイー・フィンという、男がですね、ロックを全身全霊で愛する男なんですけども、熱すぎる情熱と勝手なパフォーマンスが原因でバンドをクビになってしまうと、
はいはい、
で、お家もあの友達の家に居候させてもらったんですね、うん、友達とあの彼女が住んでる家、うん、で肩身が狭いと、
うん、
で、もう家賃も溜まってると、うん、もう今月払ってくれないので出て行ってもらわないとしょうがないみたいな、そんな感じになってますけど、その時にですね、仕事もねえしどうしようかなって言ってる時に家に電話かかってきて、そしたらあの友達の、男がですね、まあ、あの臨時教師とかをしてる、んですけども、その人宛にかかってきた電話を自分がこう成りすまして、で代理、として行っちゃうと。
なんか非常勤講師で仕事がないから友達のふりして、
はいはい、友達の名を語って
非常勤講師で小学生の相手をするってやつだよね。
そうですね、小学校の、先生になると、
はい、
で当然この男もあの教員免許とか持ってないんで、
はい、
ろくに授業とかもできないんですけれども、はいはい、なんですけれども、そのクラスがですね、結構あの厳しい学校で、厳格な規律の多い学校で、少し子供たちがいるんですけども、彼らが結構無気力だと、
うん、
そして、そのクラスの子供たちは実は音楽の才能が非常にあると、うん、音楽の授業とか見てて、うん、あ、こいつらすごいんじゃないかっていうんで、子供たちとバンドを組んでですね、
うん、
そしてバンドバトルに出場して、うん、その賞金で一儲けしようという、
うん、
そういったお話になっております。
下水、はい、下水やろ
う、下水ですね、うん、全然だから本当に人間的にはクズなんです主人公のジャック・ブラックさんが、はい、 なんですけども、そうやってやっていく中で、全然ねもうあの本当にあの国語とか算数とかですね、理科社会っていうのはあのそっちのけであのロックの話ばっかりしてるんですね。で子どもたちもこれはおかしいなって思ってるんですけども、だんだんですね、子どもたちもその先生のデューイのですね、陽気な人柄やロックの解放感、うん、ロックというのも、ね、初めて触れるわけですね、うん、でありのままの自分を認めてくれるですね、このジャック・ブラックを演じる先生に魅力を感じ始めて、一緒にバンドバトルを目指して猛練習を始める、うん、そういった話になっているんですけども、これがですね私、うん、当時映画館で見たときに非常にですね胸が熱くなりましたもうあの池袋、今はなきですね、テアトルダイヤっていうサンシャイン通りにあったんですけど、今はもう
テアトルダイヤ知らない、
あのシネマサンシャインとかが左手にあって、で右の奥にヒューマックスがあるんですけど、その間ぐらいに
左手にあったのもう一軒、
はい、なんだっけな、ホテルダイヤみたいな、なんかちょっとねビジネスホテルみたいなのあったんですよ。ビジネスホテルの地下が、地下1階がテアトルダイヤっていうちっちゃい映画館だったんですよ。今はもうね、あの完全に影も形もなくなって、今ラウンドワンかなんかだったのかな、新しい建物になってますけど、そこが昔映画館だったんです。
そこで見た、
そこでやってる映画は僕結構好きで、なんかチョイスがなんかコア で、うん、でそこにでやってる映画は何度か見に行ったりするものも多かったんですけど、このスクールオブロックも僕2回見に行ってるんですけど、うん、1回見に行った時にね、初めて遭遇したのがスタンディングオベーションですよ。お客さんがそこにいる、お客さんが終わって暗くなった後、わーっつって、
だって初日でも何でもないんでしょ。
別に初日でも何でもなかったと思いますよ、その時。すげ
ー
なーと思って。
スタンディングオベーション、
僕も数えるほどしかないです。スタンディングオベーション遭遇したの、これか細田守の監督の、時をかける少女のアニメ
のやつ。俺試写会で1回しかない。
ほう、どれ、何でした？
ブラスっていうやつ。
ああ、はい、
まあ、あれでもスタンディングオベーションしてたけど、
プラスってもあの音楽のやつですか。
そうそう、はいはいはい、あれも試写会だしなと思って、
まあまあ試写会とかだったらね、関係者もいっぱいいるでしょうからね、う
ん、あるすごいね、スタンディングオベーション
あったと。全然本当になんかあの何ですか、あの舞台挨拶の日とかでもなく、うんうん、なんてことない日だったんですけど、もうみんななんかわあつって、で僕翌日ですよ、忘れもしないですけど、はい、大学の近くのですね、はい、中古レコード屋に行って、キッスのデストロイヤー地獄の軍団っていう放題するんですけど、
めっちゃ影響受けてるじゃん。
買いましたよ、600円で買いましたよ
めっちゃ影響受けてるじゃん
あのデトロイトロックシティが1曲目に入ってるね、名盤ですけども、それどっぷりです。そこからもう僕あの洋楽あんまりそんなに聴かなかったんですけど、こっからですよ、
ハードロックが、
ハードロック、ヘビーメタルに目覚めたのこれね、
そんな目覚めてたかな
目覚めたっていうか、あの、はいはい、面白いと思って聴くようになったのが、
はい
はい、でその後ね、あのヤフオクであ のギター、
それで買ってたの、
フェンダーの、なんだっけ、ジャガーフェンジャパですけどね、当然フェンダージャパンのジャガーですけどね、うん、5万
お
5万2000円だったかな、うんうん、中古で5万2000円結構ですよね、うん、
そこそこ
新品だと10万ちょっとするんですけど、うん、買いましたよ、いまだに持ってますけど全然弾けません
ねえ、どっぷり影響受けてるじゃん、
これはと思って、バンドやらなって思いましたからね。
で一人で
一人でシコシコ弾いてたんです
よ、やってて、
ミスチルとか弾いてたんですけど、
寒いね
結局周りが誰もやらなかったんでそれっきりになりましたけど、
あ、そう、
はい、いやだからね、やっぱこのロック魂というものは、うん、確かにあるというものを教えてくれる映画ですね、これね、はい、とにかくこのジャック・ブラック先生がですね素晴らしいです。
キャラが立ちすぎてる、
バカ、
うん、
キャラが立ちすぎてますね、うん、うん、もうなんかこれ以外にもいろいろと出てますよね、ナチョリブ
で。まあこれから一気になってこの監督と一緒にね、うん、なんか南部作みたいな感じでやってたよね。
南部作、いやこれ自体はまあ一本なんですけど、この後もいろんな映画に引っ張りだこになって、
引っ張りだこだもんね、
キングコングの新しいリメイク版にも出ましたし、うん、あとあのトロピックサンダー、
あ、もうあ、トロピックサンダーも出てた、
ね、ベン・スティーラーとか、うん、ロバート・ダウニー・ジュニアとかのね、トリプル主演しましたし、
もうだって一躍トップスタイルだよね。
そうですね、テネシャス D っていう、うん、本当に主演映画で別にやってましたけども、僕あのジャック・ブラックさんのですね、チンコ立て伏せっていうフレーズがですね、あのテネシャス D っていう映画、別の映画なんですけどすごい好きで、んチンコ立て伏せをして勃起力を鍛えるっていう
なんかこれでもね、最近なんか下ネタをスススって入れてくるよね。
いい、そういうわけじゃないですけど、
新宿なんかいろいろ悩みがあるのかな。
あれですよ、何回か前からちゃんまつさんがさ、あの最後のね締めの言葉で、あの 愛と勇気と感動とちょっぴりの H でお送りさせていただきましたっていうね、うん、何でしたっけ、
締めの、ね、フレーズある
んですよ、締めのフレーズ入ってきたんで、なんかちょっとちょいニューロティカさんのね、精神にのっとってちょいちょいこうちょい霜を入れてた方がいいのかなっていう。ちょい霜入れてた方がなんか
循環する。ちょい霜じゃなくてリアル結構ガチ霜だよね、それね。い
やその辺はさじ加減ですよ。うん、
まあ、いやまあいいんだけどさ。はい、
そうそうそう、それでね、チンコ立て伏せっていうのがすごい好きで、でこの映画でもやってくれるのかなと思ったら、まあまあさすがにファミリー向け映画なんで、そういうのは抑え気味ですけども、ね、抑え気味ですけれども非常にちょっと最初の頃はね下品さが目立っているという感じなんですけれども。結構この主人公自身も子供たちと触れ合っていくに従ってだんだん教育者としてのなんか、ね、自覚が出てくるんですよ、
うん、
子供たちは最初は貧困法制な、うん、型にはまった、うん、ね、前習いの、つまらない、感じの、子供たちだったんですけど、だんだん個性が出てくるようになって楽器とかを弾くようになってで、メリメリ才能も開花させていくとしたかって、なんですけども、逆にそのジャック・ブラックは真面目になっていくというか、バンドバトルにいたドラムのやつが知らないバンドのお兄ちゃんと連れてってトランプとかやってると怒ったりする。ほらっつって、お前らも何子供を連れまして遊んでんだっつって、お前らの背中を見てこいつは大人になるんだっつって説教したっつっていう、うん、そういうところもやっぱねいいなっていう、子供に見せたい映画だなっていう感じですね。でまあ、お約束なんですけども途中で、はいはい、この身元を語って、大学じゃねえわ学校の先生をやってるんですけども、はい、もうライブ前日になって、はいはい、突然身元がバレてしまうと、はあ、ピンチ、
イベント決行日前日に何かことが起こるっていうのは、はい、これも何か決まってるんだろうね。
まあまあまあ王道な展開ですよね。
もうやっぱりあれだよね、前の日に雨が降るとかね、
はいはいはいはい、
そういうのも絶対もう絶対決まってるよね、シナリオのね、
おサポートチームのメンバーが怪我しちゃうとかね、はいはい、あるんですけど、まあだからそれで言うとこの映画は非常に起承転結がはっきりしてるんですよ、
うん
うん、物語の冒頭の始まり方とか それを受けての展開とかでもね、こう身元がバレてピンチになっちゃうとか、うん、PTA でもなんか親御さんにバレてなんかすごい大騒ぎになっちゃうとかあるんですけども、まあ、最終的に最後バンドバトルに出場して、
うん、
でこれねオリジナル曲ですよね、
うん、
演奏してでなんかすごいわーっと目から汗がみたいな感じなんですけども、ちゃんまさんこれ見ました？
見ました
よ。どうでした？なんか好きなシーンとかありました？
はい、なんだっけ、優等生じゃない、学級委員長の、
はい、
サマ
ー、サマーちゃんいますね、
はい
はい、
がね、まあ、最初しゃこしゃまくれて
こましゃくれてね、ぶっ飛
ばしてやろうかと思ったんですけど、まあ、あいつもあいつで可愛げが出てくるんです、
はいはい、可愛げ出てきますね、
はい、あいつ、うん、あいつで可愛げが、
なんか最初はそんなことで成績にどうやって影響するんですかみたいなね、口答えをするんですけども、
あとはやっぱりもうこの映画の中でトップオブトップは
トップオブトップ
やっぱりキーボードの中国人でしょ。
ローレンス、ローレンス君、
はい。あいつ見てるだけで笑っちゃうもん。
ああ、そうっすね。
うん。なんかドラムのやつとかさ、なんかギターのやつとかなんかわかるんだけど。
そうっすね。
まあキーボードのやつだけはね、いいよ。キーボードのやつだけは
デブキャラのメガネの中国人、
すごい真面目な感じの、はい、優等生みたいな感じの、
はいはい、
ちょっとあいつもう素でやっちゃってるもんね。
そうっすね、
うん、
でこいつ自身はピアノがすごい上手いんですけど、うん、最後 のエンディング のピアノキーボードソロのところとかちょっと間違えちゃったりとかして、
うん、そうそう
そう、たどしくなっちゃったりとかしてるところね。
いやあいつメガネのやつ、
こいつトップオブ
トップオブトップトップだね。
こいつそうかな、そんなセリフとかも多くない
ですか？いや、ないんだけど、やっぱもうなんか存在感、
あー、で
もね、存在感、やっぱり
僕はイケてないから、うん、なんかそんなかっこよくできませんみたいなこと言うんで、
ね、いけるいけるみたいな、
お前演奏してる時のお前は最高に輝いてるぞってね、りょうさんみたいなこと言うんですよね。ジャック・ブラックがね、
適当な、そう、ちょっとこっち亀のりょうさんっぽい、
こっち亀のりょうさんっぽいですね。確かに、ね、
言い方とかね、うん、なんか
もう、いや、ほんと、いや、りょうさんっすね、こいつね、
結構読んでんな、
このうーたらだし、ろくでなしだし、金儲けのことばっかり考え、うん、しか考えてないんだけど、
だこれ
いいところで熱いハートを、ね、出してくるっていう、
いや、ね、すごいいい映画なんですけど、一つだけね、はい、俺ちょっと気になったのが、
はいはいはい、
ダメじゃないんですよ、
はい、
ダメじゃないんですけど、最後の、まあ、ネタバレになっちゃうと発表会みたいな、
はいはいはい、
バンドバトルのところで、うん、 ジャック・ブラックが来れないからどうこうっていうので、
はいはいはい、
なんかやれるのかやれないのかみたいになるじゃん。
あの前の日に身元がバレちゃって、そうそうそう、
ちょっと問題になってみたいな。
シュニなんとか先生じゃ
なくて、シュニーブリ先生
っていうのが、まあ、語ってる名前なんですけど、じゃなくて、なんか全然知らないおじさんだったんだみたいなこと言って、みんなが子供たちショック受けてると。
これ、まあ、主役だからしょうがねえのかなと思ったけど、う
ん、はい、
最後 そのバンド演奏のところで結局、
はい、
ジャック・ブラックが出てきて、
うんうん、
出てきてさ、メイン張っちゃうじゃん、は
い、そうですね、子供たちが迎えに来て、
うん、
いろいろなんか騙して悪かったみたいなこと言ってで戻ってくるんですけど、そこちょっとなんか確かにね、
あそこ子供たちだけでやって、
うんうん、
なんかそれが多少下手でも、
はいはい、
一生懸命やってるって感じで、
うん、
なんか周りの心を打って、
はい、
で最後にもう一回アンコールでジャック・ブラックが入ってもう一曲やれば、う
ん、
非常にこう話としてはもっと綺麗になったのかなっていうのは、あ、お前いるんだっていう、
確かに、確かそうした方が綺麗には終わりますよね。
いや、やっぱり、うん、やっぱりクールランニング系じゃない、これだ、どっちかっていうと、
どっちか
バカが一生懸命やるけどうまくいかないっていう風にしとかないと、
それだとスイングガールズみたいな感じでちゃんとあの生徒たちで頑張ってやりましたっていう、であの客席で竹中直人はあのずっとこうやって指揮してるってい それで
いいと思う、
図式にはなりましたけどね。
まあいいんだけどね、別に
確かに、まあまあそうした方が PTA の親御さんたちがどうやって なんで納得したのかっていうところはちょっと分かんないというか、ちょっとなんかご都合な気はするな、
才能があるわねとか言われてた、
オタクの息子さんもつって、
いや
オタクのせがれは、せがれじゃないわ、
いやでも
おっちゃんお上手ですな、
うん、そう、最初の方はね、俺好きですね、ものすごく、はいは
いはい、ああ、そうですか、
最初 あのなんかクラシックの音楽をやってて、うん、こんなの音楽じゃねえって一言で切り捨てるわけ、はいはい、おお、正論だなっていう
正論ですか
正論だなっていう思うのと、お前どうしてロックやってねえんだって言ったら、はい、親からロック、エレキギターは禁止されてるっていう、ああ
、不要にやるもんだ
って、ああ、素晴らしいなと
素晴らしい
素晴らしい洗脳思想を受けてる
そうっすね、でそこでなんかこう、お前にはこのお前たちに宿題をやるっつって、お前はこれを弾け、これを弾けっつって、
そうそう、
ちゃんとギターのやつはあの、地味編のねCD とか、ドラムはなんかラッシュのこれを弾けとか、あのイエス
ってた、ね、
あのフラジャイル聴けとか、あの一枚一枚渡していくの、これいいっすね、これなんかあの特にそんなにロックに対して詳しくない我々にもうちょっとあの勉強になるというか、
まあ、興味は持てるよね。
興味が持てる、うん、
最初の一枚だよね、
うん、そうですね、だからなんかその辺をこうやっぱね、あの聞くためにいろいろ中古レコード屋とかに行くわけですよ。
あとは、
うん、
まあごめん、まあでもこれはでもちょっとあれか、うるさかたの意見かなと思ったけど、
なんですか、
ライブシーンとか練習シーンで出てる、
はい
はい、出音がダサいっていう
音の問題ですか、
うん、えっていう、だからそこでなんかちょっとね、やっぱり
あ
えこんな音出ねえじゃんっていう、こんなピロピロ、
はいはい、
それうまいうまいうまくないじゃなくて、うん、耳障りのいい音になってるの、ギターの音が、
あハイファイなサウンドにね、
そう
普通確かにライブハウスとかでやると結構プロの、ライブでもあのザラジャキジャキで、
いや、あの何言ってるか分からない、それがロックなんじゃないかなっていう、
ある意味、まあ、それがライブ感だったりもする
んですね、うんうん、なんかそう教室とかで出してる音も、
うん、
すごいこうあれっていう、
あんだけ爆音鳴らしといて全然周りの、教室が騒がない、
ね、それはそれでいいんだけどね、そういう設定はいいんだけど、なんだろう、俺的にはまあ全然悪い映画じゃないけど、あともう半歩いけてないかなっていう、
なるほど、
だってこれだったら俺 あれ、はい、あっちの方が好きだもん、あのアイススケートの方が、
アイススケートの方が、
アイス俺たちアイススケートなんとかみたいな、
ああ俺たちフィギュアスケーター、
そうそうそう、それ、まあ、かんない、ちょっと俺音楽やっちゃってるからさ、それでうるさ型になっちゃうのかもしれないけど、
スタッフ目線がちょっと入っちゃうね、うん、
フィギュアスケートの方がバカ、もっとバカっぽかった
フィギュアスケーターとは完全にバカじゃないですか、
うん、の方がもう気楽に見れた、
ファミリー向けでもないし、なんか、うんうん、あれ別に子供とかが、
あれも監督知らなかった、
いや監督
違うのか、
リチャード・リンクレーター、
うん、
じゃないんじゃないですか、
あ違うんだ、でもなんかこのシリーズだよね、こっから
俺たちなんとかシリーズっていっぱいありますよね、
でもこっからだよね、俺たちなんとかシリーズって多分
こっからなんですか、でもスクールオブロックは別に俺たちシリーズではない、
俺たちシリーズじゃないけどなんか似た系統じゃん、
まあまあまあまあ、こういう感じの、 バカコメディ、
うん、いやでもあれですよ、まあ、家でどうでもいい芸人の、テレビとか見てんだったら、
うん、
トーク番組とかクイズ番組見てんだったらこっち、はい、こっち見た方が100倍いいですわ。
これはね、うん、やっぱね最終的に心が洗われる感じになります、
うん、
あのスイングガールズの時もそうだったんですけど、うん、やっぱね音楽ものはなんかいいっすね、
うん
うん、でこういうなんかあのみんなで一つの目標に向かってやるみたいなのがなんかね、ちょっとなんか教育的な匂いも してしまうんですけれども、まあ、やっぱ根底に流れてるあのマインドがバカなんで、
これ、うん
ね、ニコニコして見れるという、
はい、
皆さんニコニコ必死の、いい映画だと思いますけどね。でこれで、まあ、また僕翌日あのキスのディストロイヤー会に行ったって言いましたけど、
うん、
それのちょっと後かな、あのテレ東の深夜番組でヘビメタさんっていうのやってたんですよあのマーティン・フリードマンがあの 1回目のゲストで出てきて、その後あのレギュラーに定着して、であ
の、まあ、マーティーがね、
マーティーが、ね、あのキャラクターが、うん、あのお茶の間に定着した最初の番組、2005年ぐらいかな、
うんね、
やってたんですけど、それを見てやっぱりこうその後さらに、ハードロックヘビーメタルを聞くようになってた感じですけどね。
あそう、
はい、
あヘビメタさん見てたの。
ヘビメタさん見てました。その後のロック藤山もじゃ
ん。ロック藤山も、
はい、茶松さん的には、茶松さんも、ね、音楽やられてましたけど、最初の入りはどの辺ですか。
入りピンクレディだよ、そんなの。
ピンクレディだったんですか。
ピンクレディ決まってんじゃねえか。
そこ悪友先生、
ピンクレディに決まってんじゃねえか。幼稚園の幼稚園のピンクレディを聞いて衝撃を受けたんだよ。
そんな時代ですっけ、うん、ピンクレディから始まって、
うん、
次なんすか、セカンドインパクトなんすか。
中森明菜だよお前。
あー、明菜ちゃん。
中森明菜、少女 A。
少女 A、
これ半端ねえと
半端ねえと。
これもで、あと桃江とか。
桃江とか、
桃江にちょっと桃
ちょっと戻りました、ね、
ちょっと戻って
ちょっとなんかやっぱ歌謡曲のところから、
うん、
最初に楽器触ったのはどういうところなんですか。
え、
楽器は、
楽器、
うん、
15分ってなって
ちょっとあのウィルキンソンの辛口がちょっと喉に入って
、
はい、
16か7の時に、
うん、
僕はもう完全にアウトローだったんで、は
い、アウトローですか、
はい、高校には行ってたけど授業には出ないという
あ、
完全にアウトローだったので、
図書館で過ごすみたいな、
はい、図書館で過ごす、完全に人友達がいないタイプだったんですけど、
ああやばいっすね、
はい、
はい、
教室の後ろにゾウさんギターが置いてあったんです、
はい、おお、フェルナンデスの、
はい、
はい、ZO3、
でそれを、
はい、
当時のヤンキーがいじってて、
あ、
でそれを一緒になってキャッキャッキャッキャ触ったのが最初ですかね。
ああ本当ですか、
はい、
アンプがいらないんですもんね。
そうです、
ボディに、
はい、
スピーカーが内蔵
されている、
はい、これが最初で、
これが最初かな、
はい、こっからギターですか。
で家帰ったらギターがあることを思い出して、うん、それを引っ張り出してきて触ってた感じですかね。
へえ、それはエレキですか。
うん、
お
フェンダーのやつがあってで、はいはいはい、大学入ってちょっとバンドやろうかみたいな時に、
お、
ま、ちゃんと真面目に買ったのかな、はい、あれもらったんだっけな、覚えてねえけど、
買うかもらうかで、
うん、なんかずっと同じやつ買ってましたよ。もうどっか行っちゃったけど、それ
お、フェンダーの、
それはねギブソンかな、
ギブソンの、
うん、
レスポール、
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 うん、
重たくて有名な、
うん、
漬物石という噂ので
、その後
肩に食い込むん
ですね。それこそだから ESP のナビゲーター使ってて、
はあ、ESP、うん、出た、入れました、 ESP、
世界の ESP、
今につながるわけですね、ESP に、なるほど、そういう流れで、どういうなんか、こうハードロックヘビーメタルみたいなのを聞いてました。
ハードロックヘビーメタルはそんなに聞いてなかったんですけど、なんとなく分かりますよ、全体的に、
はいはいはいはい、洋楽、
洋楽、うん、なんとなくは分かるか、ど、あのバンドでやってたのはずっとパンクだったから、
あー、スリーコードみたいな、
スリーコードでいかに弾けるかっていう、
はいはいはい
はい、いかに簡単にできるかっていう、
簡単ですね、はい、A と D と E があれば1曲できますよね、
全然できます。 どっちかというとそっちの方向でしたよね、
やっぱあのブルーハーツとかをコピーすると、あ、これコード3つしかねえんだみたいな、
うん、
あ、これだけでなんか全然違う、あの終わらない歌と、あのトレイントレインと、あのリンダリンダってみんな同じコードなんだみたいな、そうそうそうちょっとずれてるだけなんだみたいな、
で同じ対バンの人とかと一緒にね、
はいはいはい、
あの終わった後打ち上げとかも、
はい、
音楽理論の話になるとみんなこう荷物をまとめて
あ、スケールがどうちゃら、
いや、うんっていう、うん、はいはい、その分かんねえんだけどみたいな、
はいはい、 リディアンがどうちゃら、ミクソリディアンが
ど
う
ちゃら、うん、そんなことより今日のショートコンのコーナーどうだったみたいな感じで聞きたいんだけど、なんか聞ける雰囲気でもないから、よし帰ってギレンの野望をやろうと、
はいはい、ギレンの生活ターン、
生活ターン、生活ターン、一時停止止めてるからね。だってひど一番ひどかった時は、え
言ってましたね、人生終わりそうになったって
、昼の3時か4時ぐらいまで、はい、ギレンの野望やってんのよ。
いつからですか？
前の日の夜ぐらいからで、原付きで30分ぐらいのライブハウスだったから、はい、よくよ横須賀の、
はい、
そこに原付きで行って、はい、リハなしだもん、もうめんどくさいから、
あもう一発で、
うん、
ぶつけ本番でやって、
で7時か8時ぐらいの本番をやって、
はい、
終わった瞬間また原付きで帰ってギレンの野望やってたから
ねあもうギレンの野望の合間にライブがある、
そうそう、ギレンの野望の合間にライブがあるっていう、もうわけのわからない
すげえ
状況でしたね。
ギレンの野望がメインなんですね。
メインだった
あくまでライブはサブ、
サブ、サブ的な扱い。
あなるほど。じゃあいかにギレンの野望が生活の中心にあったか
というかっていう
ことですね。はい、ちょっと映画の話に戻りますと、
はい、
まあ、なんか成りすましいもので言うと、あのミセス・ダウトっていう映画があったじゃないですか。
夏い、
ね、ブライアン、ね、
誰出たんだっけあれ、
あの人ですよ、ウィリアム、ロビン・ウィリアムズ、
あロビン・ウィリアムズだ、
ロビン・ウィリアムズが
ミセス・ダウト、
あの離婚した奥さんの、ね、連れ子に会いたい一心で、家政婦さんに、ね、助走して、
見た見た、
で、あのね、あの俳優で役なんですけど、ね、演技力でもって、女性のね、あの家政婦さんの役で、
似てるかもね、ちょっとね、
そんな感じですよね。やっぱなんか、うん、まあいろいろあるとは思うんですけど、過去にも、うん、まあなんかね、教員免許ないけど先生になりすました、
ね。まあでも絶対面白いよね。
うん、
だからその、ね、こういう構成の映画って絶対に面白いはずさないと思う。はいはい、
やっぱなんか起承転結作りやすいと思いますよ。うん、なんかこういう
ね、フックも面白いし、
うん、あのその学校の中にとかね、うん、その子供たちに会いに行くとかっていう理由付けもしやすいですし、
だってニートのギタリストがさ、うん、小学校の先生をやるってだけでも面白いじゃん
まあちょっとね、うん、そうっすよね、
うん、
うん、
絶対面白くなるもん、
いろいろとこう騒動を巻き起こしていくというか結構騒動にならないんですよね、逆にね、結構厳格な学校だからか知らないですけど、校長先生とかも時々授業とかうろうろして見に来たりするんですけど、なんかうまく乗り切っちゃうんですよね、ごまかして。
そこはだからこち亀的なあれで、
こち亀的な、りょうさんだから
こち亀的なあれでごまかしてるんで
そうですよね、最後の最後まで結構バレないですよね、
うん、
うん、したらなんかあの前日にね、あのお金が振り込まれてくるんだけど、その本当の、先生の
方に行っちゃったんだよ
ね、友達の方に行っちゃって、こんな働いてるのなんでお金入ってきてきたんだろう電話しようっつって学校に電話しようっつって、あーちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って、それは事情があって、明日まで待ってくれたらちょっと全部話すかっつって言ってたら、そのね、あの友人の彼女の方がね、あの感づいちゃって、いやあの警察に電話しちゃってで大変なことになるって感じなんですけどね。
あ、
うん、
俺でも一番好きなシーンはあれかな、
はい、はいはい、
なんか授業の時間が最初ほら3時までですって言われて、
はいはいはい、
3時になった瞬間に、うん、あの小学生みんなと、
うん、
あ生徒みんなとハイタッチして、
うん、
ダッシュで帰ってくる
初日
っていう、あいいなと、
初日ね、うん、
これでも正解だなと思ったよね、帰り方として、
帰り方
仕事の帰り方として一つ正解だなと、
やっぱちょっと社畜ワークに追われてるとやっぱりね、うん、できないですからね、そういうことね、
なんかあこれいいなと思って、うん、ちょっと真似しようかなと思って、
ああ就業のベルが鳴ると同時にベルダッシュ、
ベルダッシュいい、
イエーイっつってみんなでハイタッチして帰るっていう、あそういうなんかね、水曜日の大残業デーはそういう風にしたらいいと思いますね、うん、
非常に前向きなあれになるよね
励みになりますね、うん、そうっすね、うん、なんですけど、なんかだんだんその、ロックを教えるようになってきて、あの自分も楽しくなってきちゃうみたいな、
うん、
あるじゃないですか、ね、あの昔の ACDC のライブの映像とか見せたりとかして、
うん、してた、
うん、こういうとこですよね、これなんか何を持ってこう楽しむかみたいなところをね、ちょっとやっぱこれ教えてくれる映画ですよ、これ。
だからまあ音楽の楽しさじゃ、うん、もうそうなんだろうけど、
はい、
興味を持ってもらって、
はい、
それに子どもたちと一緒に勉強するっていうスタイルはもう教育の根幹じゃないですかね、
教育の根幹、
一緒になって勉強するっていうことの根幹は外してないから、
はい、
だから成立してるんですよ。
あ、やっぱりこう自分がこう楽しもうとするっていうところですかね、うん、
だってさ、バンド作るぞって言って、うん、じゃあお前はギター、うん、お前はベースみたいな、うん、散々言った後で俺がメインボーカルでみたいな、メインボーカルでギターでみたいなのとか、いいそれすごいいいと思って、
はいはいはいは
い、いや、ね、お前出んのかよみたいなの言われたじゃん
先生も出んのって言って普通に突っ込まれて、
当たり前やない
かみたいな、出ちゃいけねえのかよつって、そうですね。でもなんかその最後の伏線というか、まあ、さっきのちょっとこれどうかと思うみたいなところにもなるんですけれども、うん、まあ、最後結局自分でね、出て歌って、終わりっていう、
うん、
だからそこでやっぱこう子供たちに後を託すみたいなところもねちょっとあるんで、そこは僕はいいなって思いますけどね、
はい、
うん、でなんか最後あのエンディングでね、結局あの学校は追い出されちゃうんだけど、その後放課後
に、あ、そうそうそう、部活みたいな感じ
になって、部活みたいな感じで外でどっかスペース借りて、うん、バンドの練習できるようになったみたいなところがね、
バンド名がいいよね、スクールオブロック、
スクールオブロック、
素晴らしい、
そうですね、これもあの生徒子供たちが持ってくるんですけど、うん、おおいいじゃないかっつって、
バンド名はいいですよ、
バンド名ですね、やっぱバンド名がタイトルになってるっていうのは、
うん、
これいいですね、うん、なんかあのよくあるじゃないですか、タイトルを喋っちゃうとつまんねえみたいな、この間のアイアムアヒーローの時も言ってましたけど、アイアムヒーロー、
違う違う違う、テーマをセリフで言っちゃうと終わりなんだってその映画はは
いはいはい、はい、なんですけど、ね、これはいいパターンですね、
テーマは別に言ってないよ言ってるけど言ってないよ、
うんうん、いや分かりやすいですよね、うん、
言ってない、言っては、音楽はいいぞとは言ってるけど、うんうん、でもちゃんとは伝えてないじゃん、セリフとしては、
はいはいはい、
だから成立してるんだと思いますよ、う
んうん、僕は好きですよ、
ヒーローって言っちゃった、
ヒーローはちょっと
ヒーローって言っちゃった、
知らないですけど、
うん
うん、これはいいですね、
はい、
だやっぱの、まあ、ちょっとね、前回の青い炎との関連にもなりますけども、あの主人公はやっぱ根拠のない自信を持っちゃってると、でそれで突き進んでいくっていうんじゃなくて、途中で一回挫折するじゃないですか、
そうね、青い炎の主人公、炎を燃えると同じだね、やってることはね、う
ん、やってることは基本的に途中まで一緒なんです、だから、うん、あの自分はプロとしての才能もあるし、うん、いつでもできるんだけど、メンバーがダメだから全然売れねえと、うん、俺はその気になれば全然トップに立てる人間なんだけど、そのメンバーに恵まれないからダメなんだみたいな感じで最初腐ってるっていうところで、うん、やってるんですけども、で、まあ、やっぱあの子供たちの方がすごい才能もあって、自分についてくるしいいじゃないかっていう感じなんですけども、途中でこうやっぱ、ね、身元がバレてへこんでるというところで、友人のね、その教師の男がかけてくれる言葉がいいんですよ、あの売れないのは周りがダメなんじゃない、お前に自分に才能がないからなんだよ、そのことに気づけ、で自分はもう昔はね、ミュージシャン目指してたけど今はやめて、先生をやってると、そっちの方が今幸せだと、お前も早くそのことに気づくべきだみたいなことを言うところがやっぱなんかいいっすよね、重たくて、うん、なんかすごいバカなだけな映画じゃないんだなっていう、うんうん、やっぱこの現実目をそらし系なんですけども、最後にちょっと一回いい目見させてもらえる、
うん、
で、ね、最後あの結局、ロックを教えて終わるっていうところが非常にいいですね、エンドロールのとこもなんかメタ的な感じでいいじゃないですか、
映画はなんかみんなで、
そうみんなで演奏してソロのシーンとかあって、映画はそろそろ終わりだけどみたいない
やあそこもね、
はい、
俺ちょっと一つ問題があってね、
どうすか、
なんかこう振るじゃん、
うん、振りますね、
一人一人振ってって、うんうん、はいじゃあギター、はいドラム、うん、みたいな、ではいじゃあコーラスの3人みたいな、
はいはいはい、
多分あれでワンカットで撮ってるんだけど、
そうですね、
ええ、
う
ん、ベースに振るの忘れちゃってるんで、
あそうそうそう、
で確かにインサート編集でベースの女の子の顔だけ入ってくるっていううわーと思って、これ撮り直しはいいのにと思ったけど、
確かに最初ギターソロがあってドラムソロがあってベースソロも一応あんのかなと思ったら、行かずにコーラスの子たちに行くんですよね、
そうそうそう、
そうだそうだ、
と思ったなんかこう編集で気使ってその子の顔だけ入れましたみたいな感じになっててさ、なんか集合写真で一人だけいないやつみたいになっちゃっててさ、
ああ
かわいそうだなと思った、撮り直しはいいのになと思って、
確かにそうでした、うんはい、だからちょっとベースの子があんまり目立ってなかったりしますね、
まあ、でもその分ね、うん、キーボード
キーボードあ、うん、キーボードね、
やっぱりキーボードのやつ、
はい、キーボードのローレンス
が、うん、ちょっと、うんうん、ミリコソグアイコンにしたいもんね、こいつの笑顔を
これあれですよね、 キョンシーズのスイカ頭
みたいな、あみたいなやつ、ね、100点だもんな、もう本当に
小太りでメガネっていう、うん、で中国人のね、
はい、
はい、な感じなんで、これねいい映画ですよ。僕はで、あの大きな声では言えないんですけど、うん、僕 DVD 持ってますよ。
お
今持ってきてますけど、
うん、
はい、これですね、実はあの池袋の路上で買った海賊版でございます。海賊版でございます。
やべ、
はい、
犯罪じゃん、犯罪。
大きな声で言えないんですけども、これは買うのも、見るのも買うのも犯罪ではあるんですけれども、
うん、
これを言ったことで僕捕まったりするんですか。これは時効ですか。
え、いつ買ったの。
11年前かな。
企業さん
15年間
ギリギリ逮捕。
おっと、だから
逮捕逮捕、
海賊版っていうのは
も
う
今は逮捕だ、
今は
新庄逮捕だ、
作れないし売れないし買えないですよ。でも持ってるのを見るのはまあ見れますけど、でもあんま大ピラピにはできないです。で、あれですよ、映画館のね、あのノーモア映画泥棒ずったずったずったずったっていう、皆さんおなじみのあれのキャンペーンで撲滅されたんですよね。もともとストップ海賊版っていうやつでしたよ、キャンペーン名。
そうだっけ、全然覚えてないよ。
ストップ海賊版っていうので、谷村美月ちゃんが黒い涙を流してそれがドクロに変わるみたいなのが最初で、
その後映画館で映画をビデオで撮ってるやつなんかいねえよと思いながら。
でもね、なんか千と千尋とかの時ありましたよ、本当に。
あれ多分中国の映画館じゃん、あれ多分。
あ、中国なんですか。
うん、
だからあの後だからカメラの持ち込みとかね、結構厳しくなりましたから。
いや持ち込みって言ったら別にそんなそんなやついねえよと思いながらいつも見てるけど、
多分、いや僕が持ってるやつは多分単純にダビングだと
思う。ダビングね、はい、
でこの、あのジャケットとかも安いザラザラの紙にカラーコピーで、
いいですね。バイトの子が周りを切ったのね、
髪
をね。
あ、落とした、
落とした、
落とした、落とした。これもなんか普通の R にあのホワイトのやつにインクジェットプリンターで印刷したの、ザラザラの。
いいじゃない。ちなみにおいくら。
こんなんでも1500円ぐらいしたんじゃないかな。1000円以上しました。
いいんじゃないですか。
いやね、ありましたよ当時は、普通に駅前で売ってるの、池袋の。そんな時代でした、
はい。
なんで、まあ、ちょっとね、これは完全保存版ということで、
はい、
見えますけれども、はい、結構あのビデオ屋さんとかに行ってもおすすめとか書いてあったりとかする
作
品だと思いますので、
そ
う、
ね、
うん、あのコメディ
ーの外しはしないからね、絶対に
必ずこれ置いてると思いますので、
うん、そうね、
ぜひ見ていただくといいんじゃないかな。やっぱこ の, あの最後のライブで、一応先生も衣装があるんだと、
うん、
で、あの、ね、当然あのリードボーカルですからいろいろと乗り越えて歌うわけですけど、最初はあのマイクのところからこう後ろにこうずっと引いていくと、あの衣装が半ズボンなんですよね。
そうそうそうそう、
あそこは笑いどころなんですけど、多分これはあの ACDC の
そうそうそう
アンガス・ヤングのねパロディーなんですけども、知ってる人だけちょっと面白いっていう、あれになってますけど、まあ、そういうなんかロックメタルの小ネタとかも散りばめられてる作品になってますので、そういうところもなんかね詳しくなればなるほど面白いんじゃないかなという感じですので、
うん、
ぜひぜひ、
はい、
見てみてください、
はい、
ね、やっぱなんかこういうのを見て大盤でやろうぜってなるのがまあいいんじゃないでしょうか、うん、横島な思いではなく甘いや、また別の話になっちゃうな、これな。
なんだよ。
別の話になっちゃうな。
なんだよ。
大丈夫です。
大丈夫です。
あの心は三河の話はしてないです。
心は三河は、だってあれはだっての横島でもなんでもないよ。だからモテたいからやってるだけだ。
まあいいんですけど。
モテたいからやってる。それ以上でもそれ以下でもないよ。
非常にあのピュアな。
ピュアな思いだけです
よ。ピュアな思いでやってるっていう。
どうやったらモテるかしか考えてないから、音楽的な発想はゼロだからね、みんな。
ああ、そうですね。
うん。
全然あの F が抑えにくいとかそういう話すら聞こえてこないんですけど、大丈夫ですか。
もうなんかちょっと放棄しだしてるよね、そういうことじゃなくてみたいな、なんかわけわかんない話になってて、持ちネタの中で何回ショートコントを入れてみたいな、なんかで最後にみんなで手拍子で歌えばいいんじゃないかみたいな
楽器は
楽器をやるのがバンドかみたいな、なんかそういう、
あ、そういう概念的な話です
そういうことじゃない、楽器ができなきゃバンドじゃないみたいな、誰が決めたんだみたいな話に今なってきてるよね。
ああ本当ですか。まあまあでもあのこの映画見ていただけるとちょっとあのロックに対する、
そうね、
興味とかも出てくるかもしれませんので、はい
はい、
あのぜひおすすめでございます。
はい。
的には、はい。てなわけで、はい、告知。
はい、
はい、東京ミルクホールの毎月やっております月一トークビエンド今夜はいい感じ第68夜ですね、はい、6月21日火曜日ですね、場所は、いつも池の上バーガリガリ で料金1300円のリンク別となっております。シネマで見とけという映画のコーナーあるんですけども、6月はですね、アゲマン、伊丹十三ですね、監督のアゲマンを特集したいと思いますので、ぜひぜひ来てみてください。はいと、はい、そして、今回お便りが来て
はい
ということで、はい、お便りをちょっと読ませていただきたいんですけど、はい、すみません携帯が準備してはい、読みますよ、はい、ちょっと長いんですけども、はい、こちらがですね、スパスパさん、
はい、
ありがとうございます。ちゃんぽんさん、新庄さん、こんにちは。いつも楽しく拝聴しておりますスパスパと申します、はい。私は第10回から聞かせていただいておりましたが、最近過去回を再アップしていただいたこともあり、聞けていない回にも聞けて大変ありがたかったです。ありがとうございます。特にドカメン会にぶっ飛び、ファミコン会に郷愁を感じ、アイカツ会に新庄さんの心の闇を垣間見る、最高です。ダブルサムズアップ。あと新庄さん初回から歌ってたんですね、すみません。今回お便りしたのは、青い炎会を拝聴してですが、私は正直下本和彦先生の漫画は逆境内容を読んだことがあるという程度で、下本先生のバックボーンなどよく分かっていませんでした。今回の配信を聞いて、これは見なければと調べたところ、ドラマ版はアマンビデオにて全話配信されていたため一気に見ました。
ありがとうございます。
下本和彦先生の作風がどのようにして今の私に行き着いたのか、原作でも誇張しているであろうキャラクターをドラム版の俳優陣がやりすぎたがあまりの、
やりすぎたがあまりのね、
あ、やりすぎたがあまりのさらなる誇張、はい、このドラマのキャラクターたちのご本人登場、そうですね、岡田敏夫とか出てきますね、はい、実際の彼らが学生時代に作成した作品や映像、ね、見どころしかない、ダダハマりしてしまいました。いやいいですね、はい、とにかくこのドラマ情報量が多すぎて、1ターン目1周目で驚愕し、2ターン目で細かいところを確認し、3ターン目で再度味わい、次にドラマと原作の何が違うのか確認するため原作を読む、すごいじゃないですか、自業自得とはいえ当然睡眠時間を削ってこれらに当たっていたので、この1週間は死にかけました。東京ミルク放送局、何十問を取り上げてくれたんじゃい、怒りでもいいね、マッドホーリー長、はい、最後になりますが、長文乱文大変失礼いたしました。これからも陰ながら応援しておりますので頑張ってください。追伸、ガルパンのステッカー希望キャラクターですが、あえていらんということで、はい、そのわけでこの方には何もお送りいたしません。ありがとうございます。はい、スパスパさん、ありがとうございます。
いやー、スパスパさん、
はい、非常に長文で送っていただきました。
長
いやめてくださいこの情熱がありがたいことじゃないですか。
いや、いいんだけど長いね、
長い、
いいね長くていい
ありがとうございます、
はい、青い炎でですね、
はいはい、
睡眠時間を削って、ね、はい、いけないですよ。
そうですよ、いけないですよこれ、
青い炎で睡眠時間を削って真田丸を見た方がいいと思います
そうですね、
人生の肥やしとしてます、まあ分かんない、俺もちゃんと見てないけど、真田丸とか朝の連ドラとか見た方がいいと思う、
見た方がね、今の、
でも、でも、あれでしょ、2週 ?3 週してるんでしょ、
結局なんか 3週した後原作読んでる、
うん、あと2回ぐらい行こう
そんなに、
うん、
そんなに見ます、
あと2回ぐらいって、これ感想文ですね、スパスパさん
こんな感想文書いてくれたのにさらにまだ追試があるんですか。いやいやいや、いいんじゃないですか。
そしてステッカーはいらないというですね、
ステッカーは ね、はい、
ね、非常に寂しいですよね。
いや全然いいんですけど、全然いいんですけど、僕噛んじゃった、はい、ステッカー実は前回の収録後家に帰ってちょっとなくしてしまったかもしれないです、
ね、こいつ
あれどこやったの、あれやべえっ
てお
い見つけたら欲しいという方にはあげますんでね、はい、引き続き
いやでもさん、ありがとうございます、
はい、あともう一通来てまして、うん、はい、もう一通お読みします、
はい、
はい、東京ミルク放送局様、ちゃんます2016様、はい、新庄様、どうも名古屋の梅次郎です。
あ、梅ちゃんですね、
梅次郎さん、はい、2回目ですね、はい、ありがとうございます、先日は俺たちのロック U の感想のお便りを読んでいただきありがとうございます、はい、俺たちのトーク本当に面白いです。
俺たちのトークって全部俺たちについてるの、
全部俺たちの1回目から全部ですね、
ついてない時はないんです、
はい、ついてない時はないんですけども、はい、ニートマンさんの映画プレゼンも逆者トーク最高でした。ニートマンで誰、
ちょっと梅ちゃん、梅ちゃんちょっとまずいよ、
すいません、
まずニートマンじゃない
です、ニートマンじゃないですよこれ、ニートマンじゃないです、
ちょっと聞き出して
ロックマンの敵キャラみたいなそうじゃないですか、まあ、近いですけど、近いですけど、冷蔵庫マンさん、
ね、冷蔵庫マン、ニートではあるんですけども、一回り上ぐらいなんで、僕らの大パイセンなんで、ニートマンっていうふうにちょっと放送でなかなか言えない、
この間の5月で55歳になったんですから、
目の前にいないときにニートマンとか、さすがにまずいやつ、
ちょっと陰口はちょっとね、まずいんで、はい、はい、さて、一つリクエストさせていただいてもよろしいでしょうか、
はい、
はい、俺たちのマシューマコの日をお願いします。
なるほど、来ましたか、
はい、サハラとか U571 とか、インターステラーはまだ見てないですが、ということで、これからも東京ミルク放送局聞き続けます。それでは名古屋の梅次郎ありがとうございます。
ありがとうございます。
来ましたか、これやっぱ俳優くくり。
いや、あのね、はい、いいんですよ、非常に。
マシューマコノヒ
ー、マシューマコノヒーは確認をしなきゃいけないと思ってたんです
よ、
はいはい、ここ何年かでもう一度、はい、非常にいい、はい、やつですね。
この間もあの冷蔵庫マンさんプレゼンしてくれましたけども、
水浴の森、ね、
水浴の森
いや、ちょっとそういうのは置いといて、いやでもね、はい、この人ね、ちょっと一回やりますよ、はい、あの最初すげえしょぼかったんだけど、はい、ここ何年かで、
はい、
パワーアップして帰ってきた感じがするんで。
あ、本当ですか。いや確かに、ね、僕もマシューマコノヒー名前は知ってますけども、代表作ってパッて出てこなかったりするんで、ちょっとね、あの見てみたいなっていう。
いやいや、すごいすごい役者ですよ。
はいはいはい、
やりましょう。じゃ
あ、じゃあ ぜひ近々また、はい、やらせていただきたいと思います。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
はい、そんなこんなで、何か他に、あります、告知的なやつとか。
告知、
告知とかあのお知らせ、インフォメーション系なんかあります？
ありません、
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 はぐれ
ない、
はい、はい、ということでですね、言いますと、まあ、ちょっとさっきも話にも出ましたけど、ヌートマンさんじゃないわ、冷蔵庫マンさんがですね、実はそろそろ東京ミルクホールそろそろかなーって今日なんかツイッターでポロッと出ました。誰に言うともなく、
いや
プレッシャーの考え方直接、
でも早くない？
いやでも前はあの6回ごとに来てもらってたりしたんですよ。
いや、そんな、そんな、何、そんなローテーション決めてないわ。
一番最初ね、一番最初52回に来てもらったんですね、冷蔵庫マンさん、うん、で、次がね58回目でした。だからあの1ヶ月半ごとに来たいみたいなこと言ってて、
いやいや、でも夏のあれでいいんじゃないの、ね、夏の映画の特集の前だから。
そうですね、はい、
7月頭オンエア分ぐらいでいいんじゃないのかなと思ってるんですけど、
は
い、
そうですね。だからあの今までのローテーションで言うと64回目ぐらいに来ていただくのがいいのかなって感じだったんですけど、その時ね、波の数だけ抱きしめて、
あ、やっちゃったもんな、
やっちゃったんで、うん、で今回もちょっとね、66回目でももう決まっちゃってるんで、うん、もうちょっと、うん、そうですね、
もうちょっと待ってもらった方がいいですね、ニートマンさん。
近々お声掛けしたいと思いますんでね、
はい、来んのか
早いなって感じしますよね結構頻繁に来てもらってる感じがしちゃってるんで、
いや、わかりました。
また、その季節ごと
に、ね、そうね、来るまでね、デッドプールも俺まだ見てないから見に行かないと。
そう、デッドプールも始まったけど、まだ見てないんでね、はい、ぜひ見てからお話ししたいと思いますけども、はい、はい、というわけで、次回はですね、
うん、
ちょっとまた新たな地平に、
そうですね、
行っていきたいと思いますけども、
これちょっと、リクエストがありました。
リクエストがございましたね、はい、はい、次回はですね、東村明子先生の漫画、東京タラレバ娘をやっていきたいと思います。
はい、
はい、な感じですので、ぜひお楽しみに、はい、ということで、はい、というわけで本日も愛と勇気と感動とちょっぴりの H でお送りさせていただきました。ここまでのお相手は、東京ミルクホール新庄ゆきと
ちゃんまつ2016でした。
それでは皆さん、また来週。
はい。